皆さんおはようございます。菊池由美のポッドキャストです。今日は10月の20日、もうね、10月も終わりになってしまって、うちはそろそろ稲刈りをしなきゃいけない季節ですけれども、今日はとても特別なゲストをお迎えしています。まあ、私がポッドキャストやるときはね、本当にこうインスピレーションが湧いてワクワクしたときにやるんですけれども、いや、北海道でもね、本当はもっとインタビューしたいたくさんの人に出会ってきました。再会してきました。私のお友達の松本秀樹さん、世界中をね、自転車で旅をしながらエコロジーのことを伝えている松本秀樹さんとも再会したし、それから木を植えて今度歩いてね、旅をしている中谷浩一さんとも再会したし、もうどの人も、それから藤原俊和さん、私と一緒にずっと、ルースチェンジとか911ボーイングを探せの制作に携わっている、素晴らしいパートナーの藤原俊和さんにも再会してね、彼らは、インタビューしなかった、残念って今思っているところなんですけれども、彼らは日本にいますのでまた会えるんですが、今私の目の前にいる人は普段は日本にいません。めったに会えない人です。私が彼女に出会ったのは2004年、デニス・クシニッチという人のキャンペーンをしていました。私は日本からわざわざアメリカに出かけて行って、この人をどうしても大統領にしたいと思って、応援をしていました。で、その時ハワイのツアーをしてたんですが、で、その時にハワイでオーガナイズをしてくれた女性が、アリシア・ベイ・ローレルさんです。で、昨日実は私たちは、新宿で、ネキッド・ロフトというところで、彼女のコンサートがあり、私はトークゲストで招かれてお話をしてきました。
Good morning, Alicia.
How are you? おはよう、ユミ。
How are you?
元気です。
元気です。どうですか？じゃあ、日本語で大丈夫ですか？
I'm learning.
You're learning. Okay. So,
it's been like 5 years since the last time we met.、
Mm-hmm.
Yeah. How have you been? And、tell me about your life now.
Well,
I mean,
When I last saw you, I had a small farm on Big Island, and I was doing political organizing. But that same year, my mother got very old and sick, and so I sold my farm, I moved to Los Angeles, I rented a room there, and I took care of my mother until she died.
I see. Uh-huh. 2004年にね、出会った時に彼女はハワイ島に住んでいて、そこに農場をね、オーガニックファームをやっていて、そこで、まあ、自給自足的な暮らし、私たちもしているような暮らしをしていたんですけれども、お母さんがご病気になられて、ロサンゼルスに戻り、そこでお母さんが亡くなるまで、世話をしていたということです。
So you were in Los Angeles. You still are.
I'm still there. Mm-hmm. I'm still trying to take care of her things, mm-hmm. Settle that so that I can leave town and go back to my life.
Mm-hmm. So go back to your life means go back to land.
Of course.
Living on the earth.
Yes.
Yeah. Yesterday we did a gig in Naked Loft. That was fun, wasn't it?
It was fantastic. You're wonderful.Spirit really lifted mine.
Oh, great. Thank you. I was so thrilled to meet you that way. You know, and you didn't know who was coming, right?
No.
昨日ネイキッドロフトでね、一緒にライブをしたんですけども、ロフトの人はね、私とアリシアが友達だっていうのは全然知らなくって、ただ私が英語を喋れるから、他に、適当な人がいないから、ユミさんに来てもらおうっていう感じで呼んだらしいんですよ。で、アリシアの、スケジュールにこう渡されたのには、菊池って書いてあったんですね。菊池という、まあ、エコロジスト、そして、ピースアクティビストが来て一緒にやるよっていうんで、まあ、菊池という人が来るんだと思ってたけど、アリシアは私のことをユミとしてしか知らないから、もう出会った時になんでユミここにいるのって言って今日一緒にやるのよって言ったら、え、私菊池ってやるのよ、菊池っていう人とやるって言われているのよってアリシアが言って、それ私よと言って大笑いしたのね。
So I was just explaining how it was the Naked Loft when you booked in、when they booked you in, you were doing the show with Kikuchi-san and you didn't know who I was Kikuchi-san, right?
No, because the last Kikuchi that I met was one of the editors at Hachi Hachi Magazine、uh-huh. who interviewed me 3 years ago.、
Uh-huh.
And when I met you,everybody just said, oh, it's Gen and Yumi,
yeah,
you know.
Yeah, yeah.
Nobody ever said your last name.
Right.
That was so funny in reunion, yeah?
Yes.
It was great.
Yes.
And I didn't know what to expect and what was my role was. You know, I was supposed to speak with you in that 40 minutes. And I didn't know anything, you know? I mean, what it's like. But it was one of the most fun and joy for me. I really enjoyed doing that with you.
The slideshow that you brought was wonderful, too, about Costa Rica.
Yeah, yeah, yeah. Costa Rica just had a great step for peace. They signed a bill to create a Ministry of Peace. Actually, it's called Ministry of Justice and Peace.
Mm.
They are converting existing Ministry of Justice into Ministry of Justice and Peace.
Mm.
Because those two go together, right?
Mm-hmm.
So that's what they're doing. And they're introducing this education system that the children can learn to be peace.
You know, there's a quote from Peter Tosh.
Peter Tosh?
Yeah. Yeah, the reggae singer.
Yeah, yeah.
And he says, I don't want no peace. I want justice.
Uh-huh.
You know, now this is a thought, you know, for the people who have been held down by the prevailing system.
Mm-hmm.
Yeah.
They
want justice.
Yeah. Not peace. Yeah.
Yeah.
Not peace for those few rich people.
Right. Right.
what's his name?
Peter Tosh.
Peter Tosh.
Yeah? Almost as famous as Bob Marley.
Yeah.
Yeah. Same generation.
Peter Tosh. タッシュっていうレゲエシンガーがいるんですけど、彼が言ってるのは、僕、俺は平和なんて欲しくない。欲しいのはジャスティスだ。まあ、ジャスティスは公正とか正義とかそういういろんなそういう意味がありますけれども、今のシステムによってね、こう搾取されて抑圧されてる人にとって平和っていうのはすごい抽象的で、このアッパークラスの人のもので、でもジャスティス、公平さとか、正義っていうのは私たちが必要としているものだっていう歌があるんですね。で、コスタリカでは今回平和賞っていうのができるんですけど、実際の名前はJustice and Peace って言ってね、まあ司法平和賞っていう名前になるのかな、日本だと。そういう賞ができることになったのよっていう話を昨日の講演の中でしました。So this time, how long are you going to be here and where do you go from today? Tell me.Bit about your schedule in Japan.
Mm-hmm. I'm going to be here until the 5th of November.
Okay.
Tomorrow I'm flying to Okinawa.
Wow.
And yeah. I will be performing at Happy Flower Beach Party next weekend.
Which is the 30th and 31st?
It's the 23rd, 24th.
23rd,
24th. Oh, yeah. And that is the music festival on the beach that was started by Donto-san and his wife Sachiho. And then on the 27th, I'll be appearing at Cafe Unison, which is also in Okinawa.
Mm-hmm. So you're going to be in Okinawa until?
The 29th. Then I fly back, and on the 30th, I'll be appearing at Yukotopia, Deadheads Land.
Yukotopia, Deadheads
Land. That's in Umejima, Adachi.
Cool. That's downtown.
Yeah.
That's very close to where I was born. I was born in next town called Katsushika, Horiki.
Wow.
And Umejima is my sister used to live after she married for a few years near Adachi-ku. That's where she lived, yeah.
And I'll be doing a second performance at Yukotopia on November 1st.
November 1st as well, on Sunday. Okay. Let me just say this in Japanese. で、アリシアさんのね、今回の日本のスケジュールなんですけれども、昨日は、新宿のネイキッドロフトで私も一緒に出演しましたけれども、明日、この後ですね、沖縄に飛んで沖縄にしばらく滞在されます。沖縄では、24日ですね、次の週末に、ハッピービーチパーティー、
ハッピー
フラワービーチパーティー、ハッピーフラワービーチパーティーっていうのがあって、これはドンと、ね、知ってる人は多いと思うんですが、ドントさんが始めた、音楽のお祭りです。で、今、ドントのパートナーだったサチホさんがね、中心になってやっている、ハッピーフラワービーチパーティーに呼ばれています。そこで、彼女が歌いますよ。24、25と。それから、カフェユニゾン。これも沖縄にありますけども、そこに、でショーがあるのが27日の夜です。Is Cafe Unison at night? Oh, in the afternoon. Do you know?
My schedule is on my homepage, and it's in both English and in Japanese.
Okay, tell me your schedule. I mean, your homepage.
AliciaBayLaurel.com.
Okay. 彼女のスケジュールについては、aliciabayLaurel.com。後で私の、このブログにもアップしておきますけれども、そこで全部見つけることができますが、東京でもまたその後30日、梅島のね、ユコトピア、デッドヘッドズランド、ユコトピアっていうライブハウスかな、私行ったことないんですけれども、そこで、30日と1日にもやるそうです。すごいな。
So you've been coming to Japan quite often now. This is the fourth trip in three years. I'm getting very attached to being here.
Good, good. Yeah, Alicia さんはこの3年間に4回もね、日本に来てくれてるのね。And それであちこちでパフォーマンスしてどんどんこう有名になっていて、彼女の最初の本、地球の上に生きるっていう本があるんですけれども、Living on the Earth is your first book.
That's right.
How old were you when you wrote that?
I was 19 and 20.
Wow. It was such an inspirational and it was a big hit, wasn't it?
It certainly was.
Yeah. And what was the intention of writing that book? You're trying to make a bit of money or trying to get to let people know that life is about or what was the intention or motivation behind writing that book?
I came to this commune, Wheeler Ranch, kind of by accident. I was just hitchhiking for fun.
Oh, okay.
And, I saw six people standing by the side of the road, and I went over and asked them where they were going, and they said they were going to Wheeler Ranch, and I asked if I could go with them, and they said okay.
Mm-hmm.
So we all hitchhiked together.
You were 18?
19. So we ended up at this place that I'd never been before, and it was fantastic. This big piece of land in the mountains, just inland from a small fishing village called Bodega Bay. We were 60 miles north of San Francisco. And, I just fell in love with the life there.
Mm.
And if you want to translate that, then I'll go on with the story.
Mm-hmm. Okay. で、アリシアさんをね、有名にした、そして今回日本にも連れてきた、そのきっかけとなる本があるんですが、それは、Living on the Earth、地球の上に生きるっていうね、私地球と一緒に生きるっていう本を書いてるんですけど、本当に似たようなタイトルなんですが、ちょっと私とはだいぶ違う本です。彼女が19歳の時にヒッチハイクをしてて、偶然、6人の人がやっぱり同じように立っていて、で、どこに行くのって聞いたらば、ウィーラーランチに行くんだよ。私も行っていいって言って、たどり着いたところが、ウィーラーランチというコミューンだったんですね。それはサンフランシスコの64マイル北にあるんですけども、その内陸側に広い土地があって、そこでコミューンというようなね、共同体があって、彼女はもうそこの暮らしに本当に恋をしてしまって、それからいるわけですね。その暮らしを本にしたわけですけれども、go on.
Well, being that I had grown up in Los Angeles, I had no experience living without electricity, running water, telephone, or automobile. And so I realized it would be a big learning curve for me to learn how to live outdoors like that. But I also realized that everybody else there also grew up living a modern urban life. And everybody there knew a little bit. So I decided that as my community service, I would go around to each person and get their little bit and write it down. And then I would make a Xeroxed book and give it to everyone so everyone would have all of the skills together. And that was why I did it, was to do something for my
service,
to my community.
Yeah, I see.So good. 私はね、ロサンゼルスで生まれ育ったので、その電気や水や電話やテレビがない生活っていうのはしたことが全くなくて、で、そこに行った人たちもね、みんなやっぱり都会生活者だったんですね。で、一人一人が少しずつこう、できること、技術を持ってるんですね。で、自分が何ができるかなと思ったら、自分はまあ描いたりとか、絵を描いたりとか、そういうのが 得意だったので、じゃあ私はこのコミュニティのサービスとして、一人一人にインタビューをして、その技術を書き留めて、で、それを、ゼロックスコピー、コピーをして、みんなにあげたらば、みんなが、その、一人一人が持ってる少しの技を共有できる、というふうに思ったんですね。それで本を書いたんです。
By the time I finished interviewing everyone and getting their recipes and ideas and instructions, I had 200 pages of writing and drawings. And there were 100 people at the commune, and I didn't have any money, so I couldn't really afford to make 100 books 200 pages long. So then I began to ask my friends if they had any ideas how I could get this printed. And that was really what made the book into something larger than just Wheeler Ranch.
で、彼女がね、全員をインタビューし終えて、そしてそれを全部書き留めてね、まあ、レシピだったり、水の集め方だったり、もう日本語にもなってるので、ぜひね、地球の上に生きるっていう本ですけれども、日本語にもなってるから、ぜひ読んでほしいんですけれども、その知恵を全部集めて、ハーブの使い方、薬草の使い方、マッサージの仕方、いろんな知恵を集めたら、200ページになっちゃったんですね。で、自分はもともとそれをコピーしてみんなにあげようっていうので始めたのに、その200ページ分のコピーを作ってみんなにあげるっていうお金がない、そういうことができない状態だったんですね。それでみんなにどうしたらいいですかって、どうしたらこれをみんなに渡せるだろうかっていうところから始まって、それが本となり、
And you find a publisher? They approach you? Or how it became a book? One of my friends at Wheeler Ranch was Ramon Sender, the same person with whom I wrote Being of the Sun, the Tayo book. Ramon was friends with Stuart Brand, who founded the Whole Earth Catalog. And he suggested that I take my manuscript to Stuart Brand. So I did. And Stuart loved it. And he said, if this book gets published, we would like to write about it in the Whole Earth Catalog. And I suggest you go to our distributor, the Book People in Oakland. They represent many small presses, and they will probably find you a publisher that would like to publish this book. So I took my manuscript to the Book People, and they had just started their own publishing company, and they had published one book about organic gardening called Grow Your Own, and they decided that my book would become their second book. And so they borrowed money, and they had 10,000 copies printed at a textbook press in Michigan, and then it was reviewed in the Whole Earth Catalog, and they sold out all 10,000 in 2 weeks.
Wow. Wow. If I remember correctly, the names I need your help.
Okay.
で、今、素晴らしい話なんだけど、それでその友達のね、Ramon
Sender.
Ramon Sender っていうね、he also lived in
lived at Wheeler Ranch.
Wheeler Ranch のそのコミュニティに住んでいた友達のラモンさんが、それだったらば、僕の知り合いの Whole Earth Catalog っていうのをやっている、What's his name?
Stuart Brand.
のに、そのね、この彼女の書いたその200ページのものを見せたらいいよって言って、で、見せたらば彼がそれをすごい気に入ってくれて、これを本にした方がいいんじゃないか。で、オークランドにその小さなパブリッシャーの集ま、グループがあって、その中にね、もしかしたら君の本を出してくれる人が見つかるかもしれないよと言って、紹介してくれて、じゃあってことでオークランドに行って、そしたらばすごく小さな会社、What's the name of the publisher?
Well, Book People was a book distributor, and they just started their own publishing company called The Bookworks.
The Bookworks.
Do they still exist? No.
Okay.
And they published one book.
Yeah. で、その中のね、パブリッシャーの、ディストリビューターの一人が新しい出版社を立ち上げていてね、それはブックワークって言って、今はもうないそうですけれども、彼らは一冊だけ Grow Your Own っていうね、オーガニックガーデンの本を出した。そして、彼女のその、200ページのものを見て、じゃあそれを 出そうということで、それらが彼らの2冊目の本になって、1万コピー、1万部、印刷してね、お金を借りてやったの。ミシガンの印刷会社で。そしたらまあ、2週間でそれが売り切れちゃった。So it became like a bestseller. So they,
right, yeah, well, first,
10,000 okay. copies gone in 2 weeks. That's
right.
The story end.
And then,、mm. Random House,、mm-hmm. the largest publisher in
yeah,
the world,、
sure.
Was trying to get the distribution rights for、Whole Earth Catalog,、mm-hmm. and they read the review of Living on the Earth in、mm-hmm. the Whole Earth Catalog,、mm-hmm. which said this could be the best book in the catalog,、mm-hmm. and then they, Random House, directly approached the Bookworks、mm-hmm. and、bought the rights to make、a...you know, a larger edition of it.
Okay. それで、ランダムハウスってね、アメリカの最大手の出版社ですけど、それがホールアースカタログを自分たちで出そうと言って、
So Random House also bought a whole earth catalog too? They, no, but they were trying to get the distribution rights.
ディストリビューションの権利をね、買おうとしていたのね、ランダムハウスが。それたまたまその中の、書評のところに彼女の本のことが載っていて、で、それが、その書評には、ランダムハウス、あ、違う、ホーラースカタログの、これまでの本、紹介した本の中で最高の本だって書評があったので、それを見て、その、ランダムハウスとか、ブックワークに、コンタクトをして、その、権利を買った。
And Random House published your book.
They did.
Yeah. And how many copies have you sold?Of the second edition, there were over 350,000 copies mm-hmm. sold.
Mm-hmm. The second edition was 35,000.
Right, the Random House. Mm-hmm.
Still first... continues today?
No. Random House's edition went out of print in 1980. Mm-hmm. And then in 2000, mm-hmm. they brought out the third edition, mm-hmm. which is 30th anniversary. Mm-hmm. And that...had a very short life, but when it went, when Random House gave me back the rights to that, I immediately sold them to another company called mm-hmm. Gibbs Smith Publisher, mm-hmm. The fourth edition, mm-hmm. and that's still going. Mm. That was 2003, and it's still in print.
Going.
Yeah.
Good.
And, the first Japanese edition was in 1972
yes.
from Soshisha.
Yeah, and Soshisha still carries it about.
Soshisha's first edition has never gone out of print.
Good. Yeah. Good. で、彼女の本、まあね、出版業界ってのはとても厳しくって、売れなかったらすぐその本は、プリントが、印刷が止まっちゃうんですね。売れるという見込みがない限り増刷はされないんですけども、ランダムハウスのファーストエディション、あ、セカンドエディションね、まずブックワークスに始まって、ランダムハウスが35万部。で、それが終わって、次のエディションが30周年記念で出たんですけども、それは割と短い期間に終わってしまって、その次が、What's Book Gives? Or what's the first edition's company name?
Bookworks.
No, no, the first edition, the latest
one. Oh, oh. Gibbs Smith Publisher.
Gibbs Smith というところに、今はその版権があって、そこは今でもずっとその、何度も増刷を重ねているそうです。そして日本語版ですけどね、肝心な日本語版は創始者という会社。ここはね、先見的な出版社で、私が素晴らしいなという思う本をたくさん出している。まあ、小さな良心的な出版社ですけれども、創始者から彼女の本は出ていて、私も昨日2冊買いましたけれども、素敵な手書きのね、日本人の方が訳されて手書きで書いて、そのアリシアさんとの、元々のスタイルを損なわないような形で出されています。
There's also a Korean edition of it,、mm. and last week I just got an email from a company in Taiwan that wants to do a Chinese edition.
Wonderful.
Isn't that amazing?
Yeah, that's wonderful. それで、今、韓国語版もあって、そして先週ですね、台湾の会社から、私、それを台湾の会社でも出させてほしいというアプローチがあったそうです。Yeah, that's amazing, but that's, finally we are, like,awakening
yeah.
to the reality. That's the way we are supposed to be living.、
Mm.
Right? We're supposed to be living that way, but we created this way, which is unsustainable completely.、
Right.
And we are killing and fighting wars just to keep sustaining this unsustainable system.
Did you ever see that wonderful bumper sticker that said, live simply so others can simply live?
Mm-hmm, mm-hmm. That's, I never thought, but it's, I can't agree with it more, you know.
Yeah. 私が今、アリシアに言ったのはね、まあ人々がやっとね、アリシアがその1970年に書いたこと、60年代ですね、に書いたことが、やっとそうやって生きることがね、生きるように人間は生まれてきたんだってのにみんながやっと気がついたのよねって言ったの。で、そうじゃないと今のこのシステム、現代文明っていうのはサステナブルじゃないんですね。持続可能じゃない。でもこの持続可能じゃない不可能なことを可能にしようと思って一生懸命っていうか戦争までして、石油を取ってきたり、いろんな鉱物を取ってきたり奪ったりしてる、そういう世界だよねって言ったの。そしたらアリシアがそうよね。ユミ知ってるって。live simply so others can live.Can simply live. 彼らがただ単に生きることができるようにあなたがシンプルに生きるんだよって。わかります？私たちがシンプルに生きないから、他の人が生きることさえできないんですよ、今。例えばイラクの戦争、アフガニスタンの戦争って、ね、日本から遠いところで戦争してますけども、あれだって結局石油とか天然ガスのパイプラインを通すとか、そういった資源争奪戦の中で起こってること。だから私たちが石油を使い続ける限り、使わないってことはできない、今のすぐには。でも、こう、ね、ひねれば水道が出るとか、スイッチをつければ電気がつくとか、それは当たり前ではないんですね。本当にそれは何かの大きな犠牲の上に成り立っている、この現代文明社会っていうのを見直すきっかけに、アリシアの方はなるんですよね。Yes, that book is really like a Bible to a lot of people.Did you notice how many people carried old books of yours and came ask for signs?
It just is so amazing to me when I see how this small thing that I started when I was a teenager has had so many ripples in so many lives.
Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. 昨日のね、ライブの時にちょうどアリシアは今60歳なんだけど、その同じぐらいの年代の人が古い彼女の日本で出版された1972年版のね、古い本を持ってきてアリシアさんサインしてくださいっていう人が結構来たのね。でもそれをね、見て彼女が本当に、なんて素敵なことなんだろうって。19歳のティーンエイジャーの私が書いたこの自分のコミュニティのサービスのために心を込めて書いたことが40年経ってこんなにたくさんの人の心に根付いて今も波打ってこう波紋を広げてることってなんて素敵なんだろうって今ね。
It makes me cry really, yeah. Because you did this is simply pure heart of the service to the community, to your own people of Wheeler Ranch. But that's exactly whatWe need for the world. And you were doing it for the world. Did you notice?
Well, everything is connected.
Right.
And so even the smallest thing that we do has affects everything else.
Right. で、私今ちょっと訳すと、あなたがウィラランチのね、コミュニティに自分のサービスとして、ボランティアとして、このコミュニティの人たちを助けるために、心を込めてやった仕事が実際は世界を助けていたのよねって言ったの。そうなんです。私たちがやるどんな小さなことでも、もう全てがつながっているので、そのどんな小さな一人一人のアクションが世界中に影響を与えるのよっていう答えだったのね。That's exactly what I've shared with Deepak Chopra. You know him?
I haven't met him, but of course I know who he is.
Okay. We did a show together about October 1st. We did a show. We had a talk on the stage called Be the Change Human Forum.
Yes.
And the theme is Be the Change, the Gandhi. And so I'm really speaking about Be the Change now. After I was with such a wonderful man. And that's exactly what he said. The smallest things you do, you don't notice, but the smallest thing, the butterfly wing can make a wing the other side of the planet, right?
Right.
Like things like that. So you don't realize the small action you make if you really love that's reflected to the world.
Right.
Chaos or anger, that's also the same, you know? The smallest thing yourself.
Sometimes mm-hmm. words said in anger are remembered for decades. Mm-hmm. And they, especially if they're said to children, mm-hmm. they can scar that person for the rest of their life.
Yeah. Yes. Right. Mm-hmm. So, ごめんなさい. Mm-hmm. Your song of ごめんなさい.
Yeah. Yeah.
Yeah.
あの、私、この間、ディーパク・チョプラさんと一緒に、あの、Beads of Change Human Forum というのに参加して、その時に、あの、すべてが繋がってるっていう話をね、彼としていて、どんな小さなことも全部世界に影響を与えるんだよ。で、自分がピュアラブになったら、純粋な愛になった時に、それは世界に伝わるし、その逆もまた同じだしねって言ったら、アリシアが、あの、例えば、怒りをね、誰かにぶつける。その、怒るってその、怒りの、鉄拳っていうのは心に深い傷を残して、例えばそれが子供にやった場合には、その子供に一生の傷を残すことがあるんだよって今、アリシアが教えてくれたんだけどね。だからごめんなさいだねって言ったの。
When I was taking care of my mother, I received a very powerful lesson.、
Mm-hmm.
She had Alzheimer's, and people with Alzheimer's don't really know what's happening around them, and they get angry based on false assumptions.、
Mm-hmm.
And you can't explain to them, your brain is not
broken.
Yeah, your brain's broken, and you, because that will only make them more angry.
Yeah.
Right.
Yeah.
So you have to respond to anything that they say with just very gentle sounds, maybe not even words, just,
Yeah.
You know, and be very gentle and very reassuring. And there were many times when my mother would say something and I would want to say, look, you just don't understand.
Mm-hmm.
But I had to discipline myself to only just say, And that lesson, that skill,rippled out into the rest of my life because it taught me not to automatically respond in anger when somebody was saying something insulting to me.
Yeah. Yeah. 彼女がお母さんを見てるときね、あの、アルツハイマーになっていたお母さんだったのね。で、そのアルツハイマーの人っていうのはもちろん、あの、もう理論がわかんなくなっていて、ひどいことを言ったりする。それに対してアリシアは、それは違うでしょとか、あなたは分かってないのよって言いたかったんですけども、それを言うともっと怒ってしまうから、あはん、あはんって言って、こうずっと、イエスイエスってこう、優しくそれを受け止めてあげるというレッスンをずっとしたんですね。で、そのことをやったことが私にとってはすごいレッスンで、でつまり、この世の中で誰かが私にひどいことを言ったり、こう反論とか反応したいことを言ったときにすぐにこう怒りで返すのではなくて、まず、あはっていう、そういうレッスンを学んだ。
Yeah, you've learned a great lesson.
Yeah. And you can use that skill for this lawsuit you're fighting.
Yeah, also.
Yes.、
Mm-hmm.
I know it's very, very hard, but、I think these lessons come because you can take it and you can overcome. That's why those lessons come to you, right?
ありがとう。
Yeah. Yeah.あの、彼女が今、そのお母さんのね、亡くなったお母さんが残した家のことで、訴訟に巻き込まれたりして、すごく大変なんですけれども、それもレッスンだねって言いました。私たちのところにそういうレッスン、気づきがやってくるのは、それを乗り越えることができるからやってくるんだよねって言ったら、ありがとうって言ってくれたんですけどね。
It's been so great to see you.
Yeah,
indeed.
Yeah.
It's wonderful to see you again and to hear about all of your fantastic activities that you're doing to help.
Thank you. Thank you. いや、こうやって再会できて、あの、ユミがやってる本当に素晴らしい活動をまた知ることができて、本当に嬉しいです。So, tell me, you thought I was crazy when I came to Hawaii to campaign for Dennis.
I didn't think you were crazy. I just was very impressed that you would care so much about what was going on in the U.S.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And I was very impressed with your story about how you raised money to make this advertisement in the New York Times and then these other newspapers and then you helped to get Addicted to War published. I mean, these are huge projects and I really, appreciate so much that you've put so much energy mm-hmm. into making the world better through mm-hmm. these really intense activities.
Mm-hmm. Yeah, thank you so much.
私がアリシアと初めて会った時、グローバルピースキャンペーンのね、最中ですけれども、アメリカにニューヨークタイムズに意見広告を出したり、ロサンゼルスタイムズに意見広告を出したりね、それから戦争中毒っていう本を出版するのを手伝ったり、まあ、そのお金を集め、主にして、そういう仕事じゃないですね、ボランティアをしてたんですけど、まあ、彼女は本当に驚いた。日本のね、にいる私がそんなにアメリカのことを気にしてくれて、世界のためにそんなにエネルギーと時間とお金を使ってやってくれたことにとても感謝してるって言ってくれたんだけど、
Yes, it was very practical. I was trying to stop war like you did.And I was trying to approach my government in mm-hmm. Japan. And I realized, you know, they just get order from White House, you know, yeah. one call from Bush and they mm-hmm. would just give money. You know, it was just like automatic. And I saw, oh, it's the U.S. making policy for Japan. So I have to go to U.S. to stop this war. So that's very simple for me. It was not a jump or anything, you know, it was very practical.Thing to do.
Very practical, but very brave.
I wasn't thinking. I was a mother, so yeah. when you had the baby, you become really brave.
Right, like yeah. the mother bear.
Mm-hmm. I was yeah. a mother bear. Yeah.
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 私にとってはね、そのアメリカを変えなきゃって言って、アメリカでポリティカル、政治的なキャンペーンすることは当たり前のことだったんですね。それは日本の政治っていうのが、永田町で私一生懸命議員さんにいろいろこう言ってたり、もちろんやっていました。でも、その決定っていうのがいつもアメリカから降りてくるってことに気がついたんですね。いろんなことが。年次改革要望書っていうのに書いてある通りに日本の政治が進んでいくのを見て、なんだ日本の政策は全部ホワイトハウスが決めてるんじゃんって。分かった。で、その時から私は一生懸命こう、アメリカを変えないと日本が変えられないんだってことに気がついて、そのキャンペーンをやっただけなのよって言ったら、まあそうだけど、それにしても勇気があるわよねって言われたんだけど、まあ私あの時赤ちゃん産んだばっかりで、赤ちゃんを守るためにはお母さんは何でもしますよねって言ったら、マザーベアだねって言われました。
Yeah, I guess so. I'm like a mother bear. I would do anything to protect my child, right?
Mm-hmm.
Yeah. Mm-hmm. And I think that resonates with all the mothers in the planet.
Mm-hmm.
They would do anything for their child. And the smallest thing they do for really, for your child can really ripple to the world, I believe. Yeah.
はい。
このお母さんグマがね、自分の子供を守るために何でもこういう勇気を持ってする。っていうことはね、すべての世の中のお母さんに共通していると私は思う。で、その自分の子供のためを思って本当にやることっていうのが全部世界にこうリフレクト反映していくんだよねってそう思うんだって言ったら、そうね。
You're also mother bear, the big mother bear.
I was reading that in the Native American traditions,、mm-hmm. The woman who is passedMenopause goes from being the mother of the family to being the mother of the world.
You are the mother of the world, of the earth.
Or as someone said, do you have any children?
Mm-hmm.
And I said, they're all mine.
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
Yes, yeah, I feel the same way. アメリカ、インディアンの、この教えの中で、月経が終わったね、生理が終わった女性たちっていうのは、その自分の子供のお母さんから世界のお母さんになるんだよっていう教えがあってね。いや、自分は私はそんな感じなんだって言ってた。で、彼女は、アリシアは自分の、お腹から産んだ子供っていうのはいないんですね。で、よく子供はいますかって聞かれると、すべての子供は私のよって答えるっていうんですけど、すごいそれわかります。
Yeah,
D2. Yeah, it's the same way. So it's great to see you.アリシアさん、これからですね、沖縄に行ってしまいますけれども、また東京に戻ったら、梅島で素晴らしい、足立区の梅島でお会いすることができます。それからもし、この、ラジオを、ポッドキャストを沖縄で聞いている方、ビーチフラワー、ハッピーフラワービーチパーティーが、行われます。これはほんと楽しいパーティーなんで、見つけて参加してください。素敵な、自然のね、素材でできた素敵な服を着て行ってください。ということで、今日のポッドキャスト、アリシア・ベイ・ローレルさんでした。どうもありがとうございます。
ありがとう。